7、行政視察報告。特色を生かした施策と施設運営。産業建設常任委員会行政視察、7月28日から30日。千葉県館山市と茨城県筑西市にて行政視察を行いました。館山市は房総半島南端に位置しています。調査対象は館山ジビエセンターと有害鳥獣焼却処理施設についてです。ジビエセンターは令和2年に開設され、整備費用は1200万円。指定管理者は地域おこし協力隊出身で、ジビエのブランド化を目指しています。有害鳥獣焼却処理施設は令和5年度から運用開始。焼却能力は1時間あたり最大80キログラム。年間処理計画は49,540キログラム。埋設から焼却への移行で環境問題の解決に取り組んでいます。筑西市は2005年に合併して誕生しました。調査対象は企業誘致立地活動の推進と道の駅グランテラス筑西についてです。企業誘致では19社を誘致し約580人の雇用を創出しています。今後、新たな工業団地の整備が課題となっています。道の駅は令和元年にオープンし、年間120万人の来客があり、地元産品を中心に販売しています。駐車場の拡張も進めています。館山市は獣害対策×地域人材活用、筑西市は企業誘致×道の駅活用といった特色ある取り組みが参考になりました。支援を必要としている人に届くように、厚生文教常任委員会行政視察、8月4日から6日。愛知県稲沢市ではインクルーシブ保育の取り組みについて、滋賀県東近江市では重層的支援体制整備事業の取り組みについて視察を行いました。稲沢市では市長の公約である誰一人取り残さない優しい町稲沢を実現し、稲沢市内のすべての認可保育施設において人に優しく丁寧な質の高い保育を提供することにより、幼児教育保育現場に子どもを理解して支える大人を増やし、すべての子どもと保育士が楽しいと感じる環境を整えるために取り組んでいました。滋賀県東近江市は平成29年からモデル事業に取り組み、令和6年から本格実施となっています。令和3年から移行期間に入り、この3年間に健康福祉課、市社会福祉協議会に包括課推進員を配置、多機関共同推進会議を立ち上げ、月に1回開催して相談体制の確立を目指してきたそうです。本市の取り組みも始まったばかりですが、支援を必要とする人に支援が届くような事業にしたいものです。成功する町は情熱の職員がいる。総務常任委員会行政視察、8月5日から7日。神奈川県三浦市、群馬県前橋市に総務常任委員会5名で行政視察を行いました。三浦市ですが、神奈川県版ライドシェアについて視察を行いました。夜間のタクシー不足に対応するため、タクシー会社と連携し、一般ドライバーが自家用車を利用して、有償で利用者を運ぶ実証実験を行っています。三浦市も本市と同じく、夜間のタクシー移動手段がなくなり、夜間繁華街の利用者が減ったという状況であり、神奈川県と取り組んだ対策です。本市においても、今後あらゆる移動手段の確保に向けた施策が必要であると、強く感じました。前橋市では空き家や空き店舗について現地視察を行いました。行政の手の届かないところを民間との連携により地域活性化する流れを作り出しています。担当職員のアイデアと情熱で若い方々を呼び込み、町のにぎわいを創出していました。本市においても市民と行政が連携しながら、さまざまな課題解決に向けた取り組みを力強く進めていく必要性を改めて感じました。